日の御言葉は第一コリントの11章17節から読んでいきます。第一コリントの11章の17節から。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないでかえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないからです。しかし、そういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがって、もし、ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。ここは有名な聖餐の場面ですけれども、でここの聖餐の、制定された場面の直前はどういうところで始まるかというと、まずパウロの叱責から始まります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりは益にならないで、かえって害になっていると、巨大姉妹の集まりは、まあ、普通良いものですね。イエスさんをあなた方が互いに、一つになりなさい。また、あなた方が互いに集まることをやめたりしないでいなさいとも言われております。ところがですね、有害な集まりというのが確かに存在します。良い集まりは人の命をさらに豊かに増し加えて、さらに平安が増し加わり、その集まりに行けば疲れていた心も体も元気にされていくんですけども、有害な集まりは、人を不安に導いて疲れさせて、また焦らせますね。駆り立てます。私はこのままでいいのだろうか、あれをしなきゃこれをしなきゃと、でその集まりに行くことがなんだか疲れることを覚えるようになってしまうこともあります。キリスト者の集まり、まあ、世の中の集まりが、まあ、疲れる集まりというのは、まあ、当然あるんですけども、キリスト者の集まりの中でこのような、人を疲れさせたり、あるいは忙しくさせたりする、ということを まあ、結構キリスト者の集まりの中でも多いんですね。じゃあ一体その集まりをどのようにして見分ければいいんでしょうか。あるいは自分がもし集まりを主催するような立場の人であるならば、人々をいたずらに疲れさせたりしていないか、そうで、それとも人々を平安に導いているか、この、見極め方というのは、聖書にあります。ガラテア書の5章19節からですね。このガラテアの5章19節から23節までを読めば一発でわかります。このガラテアの5の19から23は肉の行いリストと御霊の実リストが2つがあります。でこれ何もですね、良い集まりか悪い集まりかを見極める上だけでなく、いろんな場面で用いることができます。結構重宝します。この人は、なんかとてもいい人そうに見えるけども、一体素性は何なのだろうかってわからない時がありますね。イエス様は言われました。身を見ればわかると。その人の行いの身を見ればわかる。じゃあその行いの実ってどうやって見分ければいいのっていう、そのどうやってがこのガラテアの5章19節から23節ですね。まず、19節からですけれども、まあ、肉の行いは明白であって次のようなものですで始まりますけれども、まず例えば集まりを見極めたいときはですね、その集まりによって不貧困、汚れ、公職が、どうもはびこっているようであったら要注意です。キリスト者の集まりの中で、ね、まあ固いことは言うなということで、なんか下品な下ネタとか、そういう性的な話とかが全然何のためらいもなく飛び交っていたりしたら、そこはどんどん汚れていくところになってしまいます。また、20節に偶像礼拝、魔術とあります。世の中に迎合するあまりですね、まあ、最近雑誌とかではもう毎月のように占いとか流行っておりますけれども、そういう他の、宗教とか偶像礼拝とかそういったものも、なんか自分たちはあの寛容なクリスチャンだよっていうことをアピールするために、うん、そういう神もいいねとか、そういう占いもいいねとか、そういうふうに迎合したりすること、そこはどんどん悪くなっていきます。また、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、パウロが叱責していたのはこの分裂分派などがあったからですね。ちなみに分裂と分派は、違う言葉です。分裂は、スキスマと言いまして、まあお互いに敵対している状態ですね。一つのグループの中で不和がある状態で、ここで分派と言われている言葉は、これはハイレシスという言葉で、これは実際に分離していくことです。ですから分裂が、その 分派の内在している状態で、分派が実際に分かれた状態ですね。この、パウロは後にですね、まあ、分裂分派はやむを得ないと言ってるんですけども、しかしその理由があまりにもお粗末、まあ、要するに食べ物飲み食いのことで分裂分派している。でそこでパウロは怒ったわけですね。また、21節に妬み、この妬みが、結構厄介です。サタンの、その最も特徴とするのは妬みです。サタン、人間が妬ましくてしょうがないんですよ。神様から愛されてる、なんであいつだけチヤホヤされてるんだと、その妬みからあらゆる良くないことが起こります。妬みによって攻撃が始まります。妬みから陰口が始まります、ね、ちょっとあの人ばっかりもてはやさ、チヤホヤされて、あ、そうだねそうだね、 サタンは結構妬みというところに、まあ、サタンの性質ですから、そこからつけ込んできます。また明廷遊興、キリスト者の集まりを歌っているはずなのに、お酒に酔っ払って世の欲望を満たすために、まあ、遊びに行ったりとか、キリスト者の集まりの中でですね、そういうところをとどめない集まりはどんどん汚れていって、どんどん良くない人たちがたかってきたりします。まあ、そういった類のものがその集まりの中で増し加わっているのであれば、そこから離れていくべきです。でそれに対して御霊の実22節からありますね。御霊の実はまず愛、喜び、平安、その集まりの中に入ったらどんどん愛された、また愛する心が芽生えた、あるいは喜びがその集まりの中に入ると主にある喜びが湧き起こってきた、平安が増し加わった、もう来る前は不安でしょうがなかったのに、集まりから帰るときは平安に満たされている、そういう集まりはとても健全ですね。またその集まりに加わって寛容さ、親切さ、善意、誠実さ、そういった良いものがどんどん飛び交って、そして自分もね、寛容で親切で善意に満ちるようになってくる。以前の自分では絶対こんな親切なことしなかったのに、今ではなぜかスッてしちゃうようになるっていうことはありませんかね。そう、その交わりに入って、そこの人たちがこういう良きものが飛び交っているのであれば、どんどん染まっていくんです。誠実さもそうですね。また柔和さ、自制、あれさっきお祈りしの中に、入れちゃいましたけれども、そうです、キリスト者の集まりの中では、このように自制心もあるんです。その前まではもう本当に奔放にあれやりたい、これやりたいという人がですね、御言葉に触れていったら、もう柔和さや自制さをどんどん身につけていく人はですね、そのように良い方向へと作り変えられていくんです。そしてその作り変えられている人を世の中の周りの人たちが見て、あの人はどうなるんだろう、どういう秘密があるんだっていうことで、どんどん関心を持って主に栄光を褒めたたえていくようになります。もしこの御霊の実を結んでいるこのリストのものがどんどん、その集まりの中で増え広がっているのであれば、その集まりにぜひとどまっててください。また、これは何も集まりを見極めるためのリストでもなく、世のあらゆる場面においてこのリストを用いて、そして結ぶ実をチェックすることができて、そしてそこから、ある時は離れるために役立てたり、あるいはそこに留まって良いのだと安心するために役立てることができます。さて、コリント書に戻るんですけども、パウロは、分派もまた、あるいはそれはやむを得ないと言っております。19節ですね。あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ない。ここの本当の信者というのは、直訳すると試験済みのものという意味です。本当に残されるべきものが明らかにされるために、分派、要するに離れていく人たちが起こるのもまたやむを得ないとパウロは言ってるわけです。人を試すのは主であると書いてあります。銀にはるつぼ、金にはろ、人を試すのは主と箴言に書いてあります。主は人を試されます。人から、るつぼとかろとかはその金かすをどんどん取り除いていきますけれども、 主もですね、人の集まりを試して、そして人の中からそういういらないものを取り除いていきます。その本物だけが残るためには、またこの分派もやむを得ないものです。人が教会から離れていくこと、これを、教会や牧師先生が恐れるあまり、語るべき御言葉を語らないとか、いうことも、時にはありますけれども、とにかく人が教会を離れていく場合、もちろんですね、その教会に御言葉がなかったり、あるいはイエス・キリストの栄光でなく人の栄光がはびこっていたりする場合は、どんどん人が離れていくのはきっととどめられないことでしょうけども、ただその教会にしっかりと御言葉の養いがあって、イエス・キリストの栄光が褒めたたえられている、そういう霊的に問題がない教会であるのに、私はこういうふうにすればこの教会もっと運営がうまくいっていくとか、こういうふうにしよう、みんな立ち上がれとか、そういった声にみんなが賛同してくれない、自分の欲することが叶えられない、自分の意見が通らないといったことで、教会を離れていくというのであれば、そのまま晒しておけば結構です。なぜなら教会という場所は人の自分の欲望を満足させるところではないからです。教会は人間が自分の欲望を満足させるところではないし、自分の世では叶えきれなかった夢を叶えるような場所でもないんです。教会は主が満足されるべきところです。教会という場所は人が主体となるところではなく、主が主体となるところ。教会は主が満足される礼拝を捧げるべきところです。教会には、この教会にも働き人が何名かおりますけれども、教会の働き人は、教会のスタッフはどういう人だっていうイメージがあるでしょうか。だいたい一言を、パッと思い浮かぶのは優しいとか、何でも言うことを聞いてくれる、人格的に優れた人だ、人のためには何でもしてくれる、そういう人たちってイメージがあるかもしれないんですけども、でも働き人のその働きっていうのは誰のための働きか、これは人のための働きではないんです。イエス様の働き、神の国の働きをするのが教会の働き人です。もちろんですね、主は、人に、使いなさい、しもべの立場を取りなさいとイエス様は勧めておられますけれども、ただ優先順位があるんですよ。もし人がですね、人間の満足を求めるあまり、あるいは人から嫌われることを恐れるあまり、主の御言葉をないがしろにするとしたら、それは本末転倒です。人を恐れて、人に取り入ろうとして御言葉を薄めたり、あるいは差し引きしたり、あるいは御言葉をねじ曲げたりしてはなりません。そのようなところはどんどんねじ曲がっていってしまいます。主を差し置いて人間を優先させるのは本末転倒です。主を主とするべきです。そして人を恐れるべきではないんですね。さて、第一コリントの11章の20節と21節をお読みします。しかしそういうわけで、あなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。ここでパウロはですね、あなた方は一緒に集まっても主の晩餐を食べるためではありませんと、日本語の聖書で読めるんですが、ここはですね、もっと強い誤調が、込められています。ギリシャ語はですね、言葉の順番によって、言葉の誤調の強さが決まるんですけども、 ここでパウロはですね、このところは極めて強い調子で、そんな飲食は決して主の晩餐ではありえないと、強い語調で否定しています、憤慨しています。教会の中において本当に助けるべき弱い人たち、本当に助けを必要としている貧しい人たちをが軽んじられていて、貧しいままで、その代わり別に助けを必要としていない人たちが富を集中させたり、その教会の共有物を我が物にしたり、あるいは教会で大切な時間をなんか自分に仕向けて集中させたりとか、あるいは 教会の貴重なスタッフ、働き人たちをいらぬことで忙しくさせたりとか、まあ、パウロはそういったことを起こってるんですね。教会の食卓、この聖なる食卓は富んでる人でも貧しい人でも共に同じ一つの食卓、一つのパンに預かるようにと、そういうふうにして生徒たちは、それぞれ、まあ、当時ではパンを持ち寄ったり、また、杯を持ち寄ったりして、そして、共にその食卓に預かってたんですけども、その聖なる愛さんのその食卓をある人たちが我が物にして、自分だけを満腹して、自分だけを払って、そして後から来た、世の仕事で忙しくて疲れて帰ってきた人たちにはもう何も残っていない、まあ、当時そういうことがあったんですね。まあ、コリントという町はアテネに近くて、まあ、暇な人が多かったんですね。あの仕事はもう全部奴隷たちに任せて、でそれで、自分たちはただ目新しいことを日々聞いたり見たりして時を過ごしているような人たちが、まあ、当時アテネに多かったと書いてあるんですが、コリントは非常にアテネに近いです。きっとコリントにもそういう自由人がいて、でしかしキリスト者の中には当然奴隷も、奴隷階級の人たちも大勢います。奴隷たちはその自分たちの主人のために仕えて、そして、まあ、夜とか遅くに使っやっと自由のにできる時間を一生懸命足でね通って、そしてこの交わりに集ってきたんですけども、でも入ってきてみたら、なんか一部のその自由人たちがもうすでに酔っ払って出来上がっちゃってて、お腹いっぱいで食事がもう残ってなかったというようなことが、まあ、きっとパウロはそこをとても怒ったことでしょう。現代の教会でも本当に、配布されるべきものがきちんと配布されていない状態、一部の別に配布されなくてもいいような人たちが独占している状態、それが良くない状態です。この特にですね、食卓という場所において、その聖なる、ね、その食卓はとても聖なる食卓じゃないですか。それをその聖なる愛さんをなんか俗悪な無駄話でべちゃくちゃべちゃくちゃとおしゃべりしてしながら、もうつまんでつまみ食いして、あるいは飲んで、そうやって酔っ払ったり、まあそして弱い人たちや貧しい人たちを虐げている、パウロはやはりとても激しくそれに対して戒めたんでしょうね。神の教会というところは別におしゃべりしたりべしゃべしゃべったり、あるいは、食べたり飲んだりということ、そういったことが目的の、社交サロンではありません。教会というところに何か、なんか社会福祉的なものを求めて お金を求めたり、あるいは寝食寝床を求めに来たりとか、そういった使い勝手の良いなんか公共施設みたいに思って、そういったことを求めてくる人もいるんですけども、まあ、実際にたまにそういう人から電話がかかってくるんですけども、でも神の教会とは聖なるお方、主イエス様を礼拝する場所であり、そして教会という場所は、いや教会、これエクレシアといって召し出された人々です。教会すなわち人々というのはキリストの御体です。皆さん一人一人、キリストに連なる一人一人は 各機関であって、それぞれがそれぞれの持っている役割を果たしているんです。ある人は、通訳をしたり、ある人は賛美をしたり奏楽をしたり、そういうそれぞれの機能を果たしているわけです。そのような聖なるところが教会です。教会という場所を、間違った認識を持っていてですね、自分の間違った幻想をその教会の方に押し付けて、教会はこういう場所じゃないの、もっと優しくしてくれていいんじゃないの、お金くれないのとか、そういうふうに幻想を求めてきて、そして尊いその聖なる資源を食い散らかしてしまうものを主は忌み嫌われます。パウロはここでですね、自分の食欲を満たそうと我先につまもうとするものを叱責しておりましたけど、何も飲み食いのことに限ったことではありません。生徒たちの尊い思いやり、キリスト者って概して優しいですね、親切ですね。そのキリスト者は親切だというそのことにつけ込んで、その親切や思いやりやその尊い良心を食い散らかしたり、あるいは、礼拝のこういう時間を自分に注目を浴びさせようとして、なんか変な行動を取ったりとか、そういうふうにして礼拝の時間を食い散らかしたりとか、そうやってですね、真にそういうのを本当に聖なるものを本当に求めて、ああいう礼拝に行きたい、生徒たちの交わりに行きたい、でそういう人たちに対してそういう聖なるものが行き渡らないようにして邪魔をしている人たちに対してもパウロは怒っているわけですね。教会のその主要なメンバーはある一部の人たちのものではないし、教会のこういう施設も資源もある一部の人たちのものではないし、また食料とかも一部の人たちのものではありません。教会はキリストを表現するところ、キリストをイエスのと一つになるところです。ここの29節と30節に、身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになりますと書いてあります。まず身体をわきまえる、キリストの体すなわち教会をわきまえているか、自分がキリストの体の一部であることをわきまえているかということがまず大事です。身体をわきまえて飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。裁かれてしまうんです。どのように裁かれるか、30節、そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。恐ろしいですね。裁かれるとどうなるか、弱い者になる、病人になる、死んでしまう。ですから聖なるキリストの身体をないがしろにして、生徒たちの尊いその良心を、親切心を食い物にしている人はどんどん病気になります、弱くなります、ある人は死んでしまいます。そのようなことがあってはならないですね。キリストの体は聖なるもの、皆さん一人一人はその各器官です、各体の主体です。ですからその聖なるということをわきまえて、そしてその上で飲み食いし、あるいは交わりに加わり、またキリストのための働きをするのであれば、皆さんはどんどん聖なるものとされて祝福されます。だってキリストは聖なるお方ですよね。その聖なるお方の体の一部分としての機能果たしているんであれば、その体は聖なるものとされ、また体の例えば一部分が痛めば、体全体でそれを痛みを共有して守ります。皆さんの例えば、親指が、傷つけば体全体で痛くなって、そして、 知恵を尽くして力を尽くしてその親指の傷を何とかしようとしますね。体の血液の中の、血小板はその傷を塞ぐように行動し、白血球は入ってきたばい菌を殺す行動を起こします。皆さんがキリストの体であるのであれば、もし皆さんが傷つくようなそういう危機の状態に陥ったとしても、キリストご自身が守ってくださいます。どうかキリストの体にしっかりとつながれてください。私たちが作り変えられるのは、良い方向へと作り変えられるのは、教会のスタッフの頑張りではありません。また皆さん自身の肉体的な頑張りでもありませんし、教会が、お金を支援したり、また、良心的な思い計らいで便宜を図ったりとか、そういったことによって人が良くなるわけではありません。もちろんそれで良くなる人はいるんですけども、その良くなる人はしっかりとしたそういう土壌があるからです。ただ人が良くなるのは結局主への恐れがあって、御言葉を聞いて悔い改める人です。良くなる人は御言葉を聞いて悔い改める人がどんどん良くなっていくんです。悔い改めなしで、ね、お金ちょうだいとか食べ物ちょうだいとか言ってる人にお金や食料をいくら与えても与えても、それはその人にとって害になるだけでなく、与える人にとっても害、損失になります。無駄なんですね。ですから大切なのは主に対する恐れがまずあるということ、御言葉を聞いて悔い改めるということ、そこを抜きにしてですね、まあいろいろな社会活動をしようと出ていて、それで痛い目にあったりしている人が大勢おります。教会は届けるべきは御言葉です。教会が進めるべきは慈善活動ではありません。イエス・キリストというお方です。ここを外してやりくりしてしまうと本当に苦労が絶えないものです。私たちの集まりの中心はイエス様です。このイエス様の御体を覚えて、そして全てのことを行うべきです。この聖餐式において読まれるところ、主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げてのして、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。パンはイエス様の裂かれた体、自分の体をちぎって与える、痛みをとイエス様のその痛みを伴う、そのことを覚えるものがこのパンです。イエス様を覚えて行ってください。また杯、この、ブドウ酒というものはイエス様が流される血潮です。血潮が流れるということは当然傷を受けるということ、裂かれて、そして痛みを覚えるんです。イエス様の血潮である杯を飲むたびにイエス様を覚えて、イエス様のその痛みを、そして流された尊い血潮を覚えて、それを行うべきです。キーワードはイエス様を覚えてこれを行うということ。すべてのことにおいてですね、イエス様の名前を混ぜ込んで行うのであれば祝福されます。最後にコロサイ書の3章、コロサイ3章のじゃあ13節から17節をお読みしましょうか。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。 キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アーメン。どうかキリストのうちにしっかりとつながってですね、そして愛を身につけて、愛を皆さんの結びの帯としてください。愛は結びの帯として完全なものです。そしてキリストの平和によって皆さんの心を支配されるようにしてください。キリストの与える平和は世の与えるものとは違います。世の何者も揺るがされることのない平和です。そしてまた感謝の心を持つべきです。ただ生徒たちから与えられたら与えられっぱなし、あ、ラッキー、必要が備えられた、じゃあ私は好きなことをしようではダメなんです。感謝の心を備えてください。そして何よりキリストの言葉を豊かに住まわせること、これが一番大事なことです。キリストの言葉以上に良い言葉はこの世にはないんです。キリストの言葉をどんどん皆さんに蓄えていけば蓄えるほど、皆さんはどんどん祝福されて、皆さんはキリストの似姿に作り変えられていきます。そして互いに教え戒め、そして、先々週でしたか、唇の火の用心をしなさいと言いましたね。皆さんが互いに、あなたの使命は何ですかという、そういう風潮がこの教会にはありますけれども、そのようにお互いがお互いに対して戒めて、また進め合うこと、それによって、たとえ自分に自信がない人でも、この交わりのうちにいることによってどんどん清められていきます。また17節、あなた方のすることは言葉によると行いとによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなしなさい。何事もイエス様の名前を混ぜ込んでやったら、ね、どんどん清められますね。例えば皆さん、イエス様の名前によってパチンコしますとかできますか？イエス様の名前によってお酒飲みますとかできないですね。イエス様の名前を混ぜ込むことによって、どんどんどんどん皆様、何が良いことで何が悪いことかを、それを知ることができるようになっていきます。どうかキリストの交わりの地にしっかりとつながって、何事もイエス様の名前によってなして、共に一つの食卓、共に一つの糧に預かり、そして主の御体に預かって、ますます純粋なものとなり、ますます聖なるものとなり、ますますキリストの守りのうちに入っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたの御体のうちの一つです。あなたを覚えて全てのことを行うことができますように、仕事に行く時においてもあなたの御名を混ぜ込むことができますように、あなたの御体の一部であるからには私たちは聖なるものとされております。あなたの体の一部であるからには、もし体が傷ついたのであれば、あなたが全てをかけて守ってくださいますことを感謝いたします。どうかあなたの命がますますこの体の全ての隅々にまで行き巡りますように。あなたの体とは何でしょうか？ここにいる生徒たち一人一人ではないでしょうか。イエス様、どうか生徒たち一人一人をあなたがますます養って、整え、飾り、美しくし、富ませ、あらゆる面で健やかでありますように。イエスよ、どうかこの体の交わりが有益なものとなり、命で満ちるものとなり、御霊の実、 愛、喜び、平安で豊かなものとなりますように。寛容、親切、善意で満ち溢れますように。誠実、柔和、自制が満ち溢れますように。どうかこの交わりを続けることによって、生徒として全てがますます清められますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。